最近最初だけ読ませていただきますので、よろしくお願いいたします。人間が不幸に陥る原因はマイナスの言葉を不用意に使うからなのです。マイナスの言葉を使うということは手に負荷するのと同じです。そのマイナスは全て自分自身に降りかかってくるのです。天、神様は一瞬一瞬新たに無限の無限の幸せを与えつけて、その幸せをプラスの言葉を駆使して受けてくれるのを忍耐強く待っているだけです。人間が不幸に陥る原因はマイナスの言葉を不用意に使うからなのです。自分の発したマイナスの言葉を自分が受け止めて、それに心がとらわれて幸せを受けつくなっているだけなのです。マイナスの言葉で愛の神様を悪者にして、せっかくの無限の無限の幸せのプレゼントを頑固に拒絶し、自分勝手に不幸に陥っているのです。幸せを受けるためにはプラスの言葉を使わなければならないのです。反対に不幸せになりたいのであればマイナスの言葉を多く使えばよいのです。人間には完全な自由が与えられていて、そのどちらでも選べるのです。自由が与えられているということは、その自由な行為の全責任は自分自身にあるということです。プラスの言葉とマイナスの言葉のどちらを選んで使うかは自分の自由意志によって決定されるのです。環境に影響されて言葉の使い方が変わるにしても、それは自分自身の問題なんです。環境のせいにすることはできないんです。そのような環境に置かれていても、プラスの言葉だけを使うこともできるんです。また、マイナスの言葉だけを使うこともできるのです。鏡に自分の姿を映して、その映った姿に影響されて自分が変化するとしたら、真理を知らない愚かさの結果です。肉片を加えた犬が水面に映った自分の姿を見て、その肉片を手に入れようとして腕と口を開いたら、今加えていた肉片を水中に落としてしまったという物語のように、現実の人間が行うとすれば笑い話にもならない愚かさです。こんなことは誰にでも分かっているのです。ところが環境がその人の心を鏡であることに気づかない人は、同じような愚かな過ちを犯してしまうものなのです。自分が過去にマイナスの言葉を多く使っていれば、自分の心にはマイナスの言葉がたくさん蓄積されていて、心はマイナスの多い状態です。その心を環境、鏡に映し出せば、マイナスの多い姿となって見えるのは当然です。反対にプラスの言葉を多く使っていれば、心はプラスの多い状態で、環境にも多くのプラスの姿が見られるはずです。環境は自分の心を映す鏡です。環境をプラスに変えるためには、まずプラスの言葉を駆使して自分自身の心をプラスの状態に変えることが先決なのです。しかし環境が良くなって喜んでいるだけではおかげ信仰の息を出ないものです。本当の信仰は神様が与えてくださっている真実の象徴、姿、連続の無限の無限の輝きをしっかりと掴むことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。暑い中。でもここだいぶ涼しいでしょ。ね。2階に比べると。環境は心を落とす鏡という鏡という言葉は、まあ、いろんな意味捉えられるんですよね。鏡も種類がたくさんあるんですよね。現実の鏡もそうですけど、心を落とす鏡もいろいろな鏡があるんですね。その鏡っていうのは、大体そうですね、暗い方を見ると、ちょうど窓ガラスでもね、外が暗いときは窓ガラスが鏡の働きしますよね。だから暗い方を見るときに鏡っていう働きよく出てくるのね。で、太陽を見るように明るい方を見ると、映らないですね。輝きだけがあるんですね。これ根本に神様が輝きっていう姿と鏡っていう姿を両方とるんですね。だから神社なんかによく鏡が御神体っていうふうに入れられてる、そういう意味なんですね。悟りの意味があるんですね。これは人がね、鏡をどういうふうに捉えるかなんですけど、光源としての輝きっていう鏡ね、これは無限に無限に輝いた姿を撮ってるんですよね。 そしてその自分の心を映す闇の方へ向いた時の鏡は、ね、自分の心の状態を反射するんですよね。だから心の向きによってどちらの輝きの鏡にね、仏像の鏡どちらでも受け取れるんですね。もともと神様っていうのは無限の無限の輝き絶える姿でそれをずっと与え続けてくださるんですけど、それをどういうふうに受けるかなんですよね。光源の方へ心を向けるか、ね、末端の方へ心を向けるか、これはもう人の自由意志で定めていくんですね。いつも光源ばっかり見てるとね、もう眩しいばっかりなんですけど、弾けないかもしれない、ね、だからたまにはね、闇の方へ心を向けて、いろんなね、段階の表現をも楽しみたいというのがあるんですね。で、最初人っていうのは、まあ、神さんの前に立つとみんな平等なんですよ。神さんの前に立つと平等なんですよね。これは良い意味かというと、一人一人の奥の本体に自分というのは神様から新たな全徳の無限の無限の輝きいっぱいというね、その最高のものを与え続けてもらっているんですね。そういう意味でみんな平等なんですね。でもこの世へ生まれてきてこの世だけっていうふうに捉えると、まず神様の前に立ってないんですね。闇の方へ心を向けて、そしてそのね、無限の無限チャンネルの中の一つのチャンネルだけを今捉えて見ているだけですね。だから不平等なんですね。絶対平等っていうのはないんですね。ありえないんですね。みんな違うんですね。だからその平等っていう立場からもう一回ね、見直すっていうのが大事だと思うんですね。で、そこに立つと本当に自分はもともと自由なんだっていうね。だから自由と平等を完全に保障されて、神様から、ね、生きる目的を与えてもらうんですね。本当の生きる目的っていうのがね、わからないと、ね、幸せってないんですよね。生きがいも喜びもないんですよね。人は何のために生きてるっていうより生かされてるんかですよね。何のために生かされてるんかっていうね。これはその神様の大きい目的、願いとね、一致した時に本当の意味がわかると思うんですね。でも、肉体人間っていうふうに掴んでるね、掴み方だと、あまりにもね、掴み方が小さすぎるんですね。その小さい掴み方では神様の大きいね、目的、願いね、掴み方と違うんですね。だから迷うんですね。部分にとらわれるとみんな迷うんですね。だから根本を、全体を捉えたときはね、迷いがなくなるんですけど、だから大きい神様の目的をしっかり捉えるというのがね、大事だと思うんですね。それでその、人間の心を大きく分けてね、神様の方へ心を向けた時の心と、神様に背を向けた時の心と、まあ、二つね、大きく分けたら分けられると思うんです。で、感謝の心っていうのは、神様の方へね、心を向ける生き方なんですね。思いの心は、神様に背を向けて生きる生き方なんですね。その感謝の心っていうのは、ね、もともと神様から与えられている奥の本体の心ね。神様の全徳の無限の無限の輝きいっぱいという姿を受け取っている心なんですね。だから感謝の心はもともとみんな中に持っているんですね。ただその心を横に置いて、ね。で、闇の方へね、マイナスの心を向けて、で、自分の思い通りに来ようというときに、ね、思いがね、表面に浮かび出てくるね。だから感謝の心はないんじゃないですよね。ちょっと横に避けて、ね、思いの心を起きようとして出てきてるだけね、ちょっとね。それでその感謝の心で、ね、神様の方に向いているときは、すべてが光り輝くんですね。この輝きも無限の段階があるんですね。いろんな段階の無限の輝きの番組を眺めていけるんですね。でも感謝を忘れて、ね、思いの心になったときは、思いの心の、ね、状態、まあいろいろありますよね。その、ね、心の状態に応じて、これもまたマイナスのね、無限の段階のチャンネルを、ね、番組を見るんですね。これは全部ね、本当は神様にとったら、ね、どの番組も価値のあるものなんですよね。ただその、思いの心で見るときは、ね、上から下を見たときにマイナスに感じね。ね、その立場から上を見たときにプラスに感じるんですけど、 思いの心っていうのはやっぱり過去をどうしても掴みすぎるんですよね。掴んで離せないっていう状態に陥りやすいですよね。執着して掴んで、でその立場をね、掴んでしまうんですよね。そうするとその立場からでないと何事も見れないっていうね、本当に不自由な立場に立つんですね、心の状態ですよね。だからその囚われた、ね、心だと、やっぱり一つの立場からどうしても見方が限定されてきますよね。同じものを見ても大きく見れないですよね。本当の自由な、ね、感謝の心だと、ね、選択肢が無限に広がって、無限の中の小さい部分を見るんですけどね。それで全体の中の部分っていうのは、ね、輝いて正しく見えるんですね。ところが部分だけを見ると、ね、全体を見失って、どうしても囚われた見方ね。それもどうしてもね、マイナスに磨きなんですね。だからできるだけ大きく見るっていうのがね、本当は必要だと思うんですけど、これはなかなか思いの心ができにくいですね。ちょっと思いの心になるとね、ますますね、囚われがちになるっていうね。その神様がそのなぜその鏡に、ね、なって映し出してくださるのかというのをね、なぜだと思われます皆さんね。鏡になって映し出してくださるようなストップをかけてくださるのね、マイナスへ向いた心をね。神様の願いは、ね、大きい幸せを味わい続けてほしいはずなんですね。無限の無限のプラスを、ね、いっぱい受けてほしいだけなんですよね。ところがこの心の状態が、ね、マイナスにマイナスへ傾いたときにね、やっぱりどうしても途中でストップかけてあげたいと思うんですよね。下へ落ちていくのを防いであげたい、それも早く早くっていうような感じですよね。だからその鏡っていう姿をとってでもね、ストップをかけようとされるわけですね。その心の状態はね、その中核になるのが言葉なんですね。感謝のプラスの言葉になるのもね、言葉が中心になって心をプラスに変えてね、そして神様へ心を向く状態に変えてくるわけですね。ね、思いの方も何なんですね。マイナスの言葉はね、小さいプラスの言葉を使うとどうしてもね、心の状態がね、マイナスになりね、囚われていきね、それで心の状態は必ずね、マイナスの思いの状態になるんですよね。だからその思いの心の中核は言葉なんでね、その言葉さえ自分がしっかりとね、コントロールできたらいいんですよね。そしたら自分のね、好きな願う、ね、心の状態に持っていけるはずなんですね。で、感謝をするためにありがとうございますの言葉をね、この一言をずっと繰り返したりっていうのはそういう意味なんですね。一言ありがとうございますをね、繰り返し使ってるうちに心の向きがありがとうございますっていうね、方向へ向くんですね。ありがとうございますっていうね、言葉の本体が宇宙の拝様なんですね。無限無限に輝いた姿をするね、宇宙の拝様を指し示してるのね。だからありがとうございますで心がスッと神様に向いてしまうわけですね。そうするといつの間にかプラスの感謝の心になって、無限無限輝きいっぱいという状態をね、感じる心の状態に入っていくわけですね。だから言葉の繰り返しっていうのがやっぱり大事なんですね。普段ね、何気なく使う言葉がね、またその何気なく聞く言葉ね、見る言葉、全部心に入ってくるんですね。記憶してないっていうのは思い出せないだけなんですよ。みんな入ってるんですよ。ね、ちょっと聞いたことね、ちょっと見たこと、全部心に入ってるんですよね。普通心の状態ってね、無防備の状態で全部入るんですね。多分催眠術かけたりでね、思い出さないと全部思い出すはずなんです。そのぐらいね、心にずっと入りやすいんですね。だからどういう言葉を自分の心にね、入れたいんかっていうね、やっぱりこれを自分で定めないと、決めないといけないと思うんですね。だからプラスへ心を向けてね、そして神様の輝きをいっぱい感じたいというんだったらね、やっぱりプラスの言葉だけを、しつこうはですよ、しつこうは使わないといけない。で、マイナスの言葉をね、できるだけね、心に入れないように、もう見ざる、聞かざる、言わざるっていうぐらいのね、こういう言い方がいいと思うんですね。そうするとそのね、 しばらく経ったらすぐね、その変化が分かるはずなんです。体験できると思いますね。特にありがとうございますね。1日5万遍ぐらいね、もう3ヶ月も唱えたらねガラッと世界が変わってしまうんですね。光り輝く世界が感じられるはずなんです。でもそこまで普通しないですよね。雑新聞も読み ね、テレビも見てラジオをね聞いてっていうね、そうするとやっぱりマイナスの言葉もたくさんありますよね。だからプラスとマイナスの言葉をごっちゃに使ってる間はね、やっぱり心の向きがやっぱり定まらないですね。神様の方へ向いたり、またね、逆に背を向けてね、マイナスに向いたりってね、忙しいですけどね。だからこう、忙しい時はもうダメなんですよね。どちらかへ、やっぱり徹底するというのがね、やっぱり必要だと思うんです。ね、徹底するということはね、やっぱり大事ですね。そこを貫き通す、ね、穴を開けるんですよね。雨だれの水でもね、天敵ね、やっぱり石をうがくんでしょ、ね、石を穴開けてしまうんでしょ、ね、雨だれの種族がね、落ちるだけで穴が開いてくるんですね、石でもね。だからその心のね、状態っていうのもそうだと思うんです。一つの言葉を繰り返し繰り返し使うことによってね、どんだけそのね、思いがいっぱい溜まった心でもね、穴が開いて光通るようになるんですね。光が通り出したら、思いがさーっと消されていくんですね。だからある期間ね、一定の期間定めてね、このありがとうございますとかね、あのプラスの言葉を徹底して繰り返すっていうのがいいんですね。そうすると必ずね、その言葉の力っていうのが出てくるんですね。人の使う言葉はね、あの神様の言霊の力をね、呼び出す、引っ張り出す働きをするんですね。人の言葉で何か作るんじゃないよね。神様の言葉に鉢を合わすんですよね。そうすると神様の言葉が引っ張り出されて大きい力が出てくるんですね。だから現実に使うありがとうございますもね、人の使う言葉ですよね。この言葉に本当の力あるっていうんじゃなくて、この言葉を指し示す奥にね、本当の力のある神様が出てくるんですね。だからありがとうございますっていう言霊の働きね、無限無限の輝きがいっぱいっていうその神様の働きがありがとうございますの奥の働きなんですね。だからこのありがとうございますということはどんな唱え方がしてもいいんです、ね、この言葉に力があるんじゃないんですよ、ね、この言葉に波長が合う、ね、神様のありがとうございますという言葉が力があるんですね。だから歌うように唱えてもいいんですよ、これね。だから空で無責任唱えてもいいんですね。どんな唱え方でもね、神様の方からこの言葉に波長を合わせてきてくださるんですね。またこの言葉を唱えている限りは神様の心を向き続けるんですね。そうすると必ず神様の助けが、ね、必要に応じて自然に、ね、与えられていくからね。そうすると変化がどんどん起きるんですね。だから今までね、人間の運命ってね、変わらないという人もありますよね。で、運命なんて自由に変わるんだという考え方がありますよね。こうどちらも正しいですよね。運命が自由に変わる人はね、言葉の使い方がよく分かっている人なんですね。言葉を自由に使えたら運命が自由に変えられるんですね。でも言葉のね、使い方が分からない人はね、やっぱり心の、ね、奴隷になるんですね。自分では心を変えられないって思ってしまうんですね。そうするとその心の通りの、ね、番組に波長がありに、ね、またその心を、ね、鏡に映すように映し出すんで、もう決まった運命は変わらないんだっていうんですね。でも変わらないって言いながらでも変化してますよね。マイナスの気持ちがどんどん落ちていくんですよね。変わってるんですけどね。でも自分では変えられないって言ってるだけね。それもね、やっぱり自分がね、心でそう定めたんですよね。まず言葉の使い方がね、そうですよね。運命は変わらないんだっていうふうにね、言葉を使って、これもしつこく使ってるはずなのね。 でそういう心の状態になって心をねがんじがらめにね持ち、ね、られた状態に変えてしまうんですね。そしていつまでも変わらない変わらないっていうふうにね思うんですよね。でもそんなことないですね。ね、人の本体はねもう自由自在な心がね中に宿っているんでね、そういう不自由な状態は、ね、本物でないってまた気づくんですね。だから自由な自分に戻りたいっていうふうにね心の向きを方向転換するようになるね。だから神様っていうのは人の自由を絶対縛りたくないんですね。強制的にね縛ってまでね幸せを与えたくはないのね。やっぱり自由っていうのが一番幸せなんですよね。そういう意味では神様は人のね自由な意志を尊重して助け続けてくるね。だからマイナスの世界へどんだけね落ちていってもね地獄のどん底まで落ちるようになっていってもねその人の願っている限りはそれを止めない、ね、その人の自由意志をやっぱり尊重してねできるだけね、まあ、いろんな勉強もさせてくださるわけですね。でもその人がね、ちょっとプラスの方へ向きたいって願ったときは、すぐ助太刀が入るんですね。間髪を入れずね。マイナスへ向くときはね、向きたいって言っても神様応援はしませんよね。活用していくんですね。ね。後押しされたら大変ですからね。ね、地獄でドーンと突き落とされる感じなんでね。そういうことは絶対されないですよね。でもね、プラスの方へね、幸せな方へ、極楽の方へ上がりたいって言うんだったら、ね、瞬間に助けに入るんですね。もうちょっとでもプラスの心を向いた時にねその時の一瞬を捉えて神様は、ね、助けに入るんですね。このありがとうございますのね、ね、ちょっとつないだけで神様助け出しに入りやすいんですね。今まではマイナスことをいっぱい使い続けて、ね、もう心の状態が、ね、どうしようもない状態でもねそうでも何でもいいかありがとうございますつないでみると、ね、神様は助け出しにスッと入るんですね。その心の状態変化するのね。必ずプラス思考に変化してきますよね。で、いいことがいっぱい周りに現れるように、神様はね、変化を見せてくるのね。普通は心の状態だけでね、喜べる人って、まあ、そんなに少ないですよね。だから、形の方も変えてくるんです、先にね。強制的にでもその時にね、力を震えるんですね。その人がプラスの方に向きたいという時はね。だからその意思表示がね、どういうふうにするかなんでしょうね。神様に分かるように意思表示しないとね。ね、マイナスのこといっぱい使いながらね、助けてって言ってもダメなんでしょね。やっぱり量的にマイナスが多いでしょね。すると、なかなか神様ね、どっちにしようかって迷うんですよね。だから神様の助けの入るときはプラスのことだけにね、やっぱり絞り込まないといけないよね。一瞬でもね。だから短い時間を限って、この時間を一生懸命にね、プラスのことは使うんだよね。だから神様分かるのね、この一瞬間をね、プラスの言葉に心を向けてるって分かったらね、一瞬間に力をね、注いでくるんですね。だからプラスのことを使うんでもね、今日一日プラスのことばっかり言うと大変ですよ。ね、この1分間どうやできますよね。この1分間だけね、プラスのいい言葉だけを使おうっていうふうに決めるんですね。お祈りも同じですね。ありがとうございます。この1分間だけね、一生懸命唱え続けようっていうふうに決めると、神様の心の動き全部見通しているんでね。あ、この1分間一生懸命やるんだったら、この人の自由意はね、プラスに向くなっていうのが分かるんですね。その時にこの1分間を神様がね、大事に生かして、ね、助けに入るんですね。それでそのいろんな姿をね、プラスの変化を見せながら、ね、気づきを増やして、ね、心の状態がプラスになるように助け続けていくんですね。この神様の働きってすごいんですよ。ね。まあ目に見えないね、神様の働きなんですけど、ね、実際はいろんな目に見える姿で出てくるはずなんですね。周りの環境を変えてくるっていうのそうですよね。本当はそうですよね。ガッと変えてきますからね。奇跡と起こしてきますからね。まあ、神様から見たら手品みたいなもんなんですよ。ね、ちょっとした変化っていうのはね。 でもそのね、運命のその変化っていうね、奇跡的なそのね、修正っていうのがやっぱりね、人の心にとったらね、大きい助けになるんですよね。病気でもパッと治していくんですね。いろんなね、不思議な出来事を起こしていくでしょ。でもね、神様を助ける目的はね、それで喜んでほしいわけじゃないんですね。言葉の使い方をしっかりと身につけてほしいんですね。その自分の自由意志を本当にね、最高に発揮できる状態になってほしいですね。そしてね、プラスに心を向けてね、神様の与えてくるプレゼントをね、一緒に一緒に全部受け取ってほしいはずなんですね。そしたらいつも無限の無限の幸せがいっぱいという状態がね、永遠に続くはずですよね。今はね、この世でいろんなね、マイナスの姿がいっぱいあるっていうふうにね、受ける見方もあるんですけどね、不景気だ不景気だっていうね、ね、言葉もあるんですけど、でもやっぱり言葉通りですよね。不景気っていう言葉を使って良くなるわけ絶対ないですね。そういう不景気な番組に鉢合わせてしまうんですね。逆をすればいいと思うんですけどね。無限の無限のね、ね、繁栄いっぱいで言えばいいんですけどね、なかなか言わないですね。でも最近だいぶ向き直してきましたよね、ちょっとね。いろんな神様の習性を聞くね、うん、降りたみたいですね。ね、あの東北の方の地震もね、軽く済んでますよね。びっくりするぐらいね、奇跡的な軽さですね、あれもね。やっぱりその、ありがとうございますって唱える人のね、やっぱり心が、ね、神さんの大きい修正力をね、下ろしてるんだと思いますけどね。この前の新納祭でもね、すごい光がいっぱい降りたんですね、神さんの光がね。もうびっくりすぎますよね、この写真、いろんな人が撮ってくれた写真見てもね、お前岩っていう光の玉がね、もうこんなんいっぱいの上にね、考えられへんでしょ。玉ばっかりなんだよ、これ。もう不動産が出たりね、こんなんで光の玉ばっかりするとって。不思議な光ばっかりがね、みんなあの、踊ってたね、5万の前に、ね、踊ってましたね、みんな。って振ってあげてね。ね、光の玉色がいっぱいなんですよね。本当の祭りってそうですよね。みんな神様の前には平等なんでね、お祭りっていう時は神様の心と、ね、みんなの心を一つに釣り合うんですよね。祭り合うっていうのがね、一体化するんですね。そうするとね、高い世界も低い世界もないんですよね。みんな一つに交流されて、喜びいっぱいっていう姿が出るんですよね。だから高い世界の神様がいっぱい降りたのね。無限っていうぐらいね。先には有限しか取れないけど。宇宙の神様がいっぱいっていう感じですね。それも高い神様がいっぱい降りたのね。ね、あの、感謝の心とね、報酬の与えてくる心と、この二つがね、あれば、高い神様はスッと鉢合わせておりられるんだよね。皆さんみんな感謝の心で、ね、奉仕の心で参加されましたよね。もうそれだけでね、神様がスッと降りやすいんですね。こんなん考えられないですよね。普通の祭りじゃこういうこと起こらんですね。だから奇跡の大イベントだったね。お祭りから帰られた後の皆さんの方がね、感激がね、ずっと続いて不思議なこといっぱい見せてもらってみたいですよね。ね、お祭りの後の方がびっくりしてるみたいね、みんなね。ね、こういうのでもやっぱり心のね、持ち方一つで、ね、環境がね、その人の運命がね、その人の見てる世界が変わるんですよね。だから心のね、変化をどういうふうに持っていくかですよね。こういう一つのお祭りっていう姿をとってね、大勢の人が集まると、 ね、また心が変わりやすいでしょ。自分一人だけでね、自分の心をプラスに変えていくっていう生き方もいいんですけどね。でも同じようなね、願いを持っていける人が集まれば集まるほどね、やっぱり助け合いが起こりますよね。だからお祈りもそうですね、相乗効果が起こるんですよね。二人よればね、二倍じゃない、二人が四ですよね。三人よれば、サザンが九っていうふうにね。百人よればね、百かける百の一万倍という感じですね。もっと効果があるかもしれないですよね。今回のお祭りで1600人ぐらい集まっているのね。ね、そういう人たちが感謝の心とね、奉仕の心でね、一日ね、この楽しんだんでしょ。ね、すごい力でしょうね。その心を変えたら必ず環境が変わるんですね。今まではその心の変え方がね、分からなかった人多いよね。思いの心って大体そうですよね。思いがコロコロコロコロね、変わって出てきますからね。抑え込んで抑え込んで出てきますからね、思いはね。だからそういう変え方じゃなかなか変えにくいよね。思いを消してもらう生き方があればいいのね。湧き出てくる思いを消してもらったら、ね、心は安定するのね。だから思いを消す方法としてね、どういう方法があるかですけどね。ありがとうございますってね、この一言を、ね、唱えるのが一番効果が大きいですね。普通ね、ありがとうございます唱える人もね、何か、自分の願い事をね、叶えたいためにとなる人もあるんですね。ちょっと損するんですよね。思いを消してもらうためにとなればいいのね。そうすると心の状態がね、プラスに変化して、ね、いい姿がパッと奇跡的に出るんですね。でも、思いを消さないでね、願いを叶えてもらうっていう唱え方だと、ね、思いを消さないでっていうのが先に入るでしょ。と思いが消えないとマイナスが消えないんですね。だから自分の思いや願いをいっぱいね、出してありがとうございます唱えるのはちょっと損するんですね。それよりもね、そういろんな願いも思いも全部ね、ひっくるめて消してもらえばいいですね。思いを消してもらったら神様の光が通りやすくなるんですね。そうすると願わんでも幸せがいっぱいという状態になるんですね。ありがとうございますで唱える本当の目的はまず思いを消してもらうことなんですね。で思いが消えたら神様を、ね、直接感じられるね、神様の輝きがスッと感じられる状態に入るんですよね。そういう唱え方の方がねいいんですけどね。だから雑念がどんだけ出てもいいんですね。出るためにありがとうございますって加えたりだけなんですよね。そうすると心に溜めた思いが全部消されてしまうね。でその前からね、心に思いが全部なくなって空っぽになるんですよね。そうすると神様の光がスッと通ってくるとみんな輝いて見えてくるんですね。神様の新たな全部この無限の無限輝きがいっぱいという姿がね、周りに現れるんですね。だから番組だったら、ね、プラスの光の番組だけになるんですね。周りが、環境が光の世界に変わるんですね。でもこれはもう何ヶ月でかからんですよ、本当はね。一生懸命唱えたらね。本当ありがとうございますを、一日5万遍ね、3ヶ月唱えてくれたら。本当光輝いた世界感じるはずなんですね、誰でも。まあ、そこまでね、徹底できたらね、一番早いんですけど。でも、一日一時間でもいいんですよね。一日一時間でも、ね、ありがとうございますと徹底するんですね。それも、神様にちょっと約束しておくといいですね。この一時間ね、もう徹底してありがとうございますというふうにね。自分のね、自由意志をはっきり示すのがいいんですよね。この一時間に思いを全部消してくださいというふうに。ね、そうすると神様が大きく働けるんですね。 で、そのうちに一日ありがとうございます、唱えられるようになるんですよね。でもこのありがとうございますをね、一日ずっと唱え続けないとっていうんじゃないんですよね。まあ最初は唱えた方がいいですよね。心の向きを神様向け続ける意味でね。でも思いがなくなったらね、何にも唱えんでいいんだよ。光いっぱい浴びるだけでいいんですよ、本当はね。だからこのありがとうございますって言葉にもとらわれる必要ないんですけどね。神様を感じればいいんですね。幸せを感じただけがいいんですね。ただ思いにとらわれているときにね、心の向きを神様に向ける意味でね、このありがとうございますっていう言葉が役に立つんですよね。心の方向づけをね、してくれることなんですよね。だから一日5万遍唱えないとダメっていうのもおかしいんですよ。ね、唱えた方がいいっていうだけでね、最初はね。1年に1回ありがとうございますでいいかもしれない。極端ですけどね。私もね、二十歳ぐらいの時ね、まあ、言葉の使い方ね、いろいろ修練させてもらったんですけど、その時はもう何も新聞も何も見なかったですね。もうプラスの言葉だけを使い続けるね。だから本当に見ざる聞かざる言わざるを練習するんです。1年ぐらいしましたよ、ね。絶対マイナスの言葉使わないっていうね、訓練しましたけど。寝といた方がいいですね。耳栓した方がいいんですよ。ね、お寺でね、お坊さんの修行に小僧さんが、ね、入門するときは、そのようにね、見ざる聞かざる言わざるね、修行をするんですよね。これも最低1年ぐらいするんじゃないですかね。なかなか大変みたいですけどね。自分一人だといいんですけどね、周りに仲間がいっぱいいてるとね、誰か一言ね、言葉使うとね、お前なんか言ったじゃないかって言うそうするとお前も言ってるじゃないかってなるんですね。言わざるの修行がね、できないですね。ね、何か質問がありますかね。
それじゃあ、質問今日用意というか、今日と持ってこられている方にそれがある。今日皆さんもう、皆さん来られてますよね。用意してこられなかったけど、質問がある方ありますか。はい、思いを聞くことによって神様の声が届くということを言われたんですけど、思いを聞くということを具体的に言うと言っていただきたいと思います。
そうね、人間ってやっぱり心にね、いろんな言葉思いを溜め込んでしまってますよね。ちょうど空に雲がかかっているようにね、黒雲がいっぱいという人もあるんですよね。そうすると太陽の光通ってこないですよね。だから神様をまあ太陽に例えたらね、太陽からさっと降り注ぐ光の自分っていうのが本当の自分なんですね。ところが地上に執着してね、水蒸気が上がるような感じですね、思いが溜まってくると空に雲がね、わーっと上がるんですね。そうするとね、薄雲の時はまだ光通るんですけどね、思いがいっぱい溜まると黒雲の状態ですよね、雨雲になるんですよね。そうすると光全然通さないね、雨が降ったり嵐になったりするんですよね。だから人の心の状態ね、思いのいっぱい溜めた状態はちょうどそういう状態ですね、嵐のような状態になるんですね。だからその思いを消すっていうね、それがやっぱり幸せにとっては一番大事な生き方なんですね。だからその思いをできるだけ早く消してもらう方法が、思いを神様に預けることですね。 ね、ありがとうございますって、ね、唱えると、ね、この思いを預ける生き方なんですね。だからいろんな思いがいっぱい出たときにね、ありがとうございますって一言言えばいいのね。すると神様に預けて消してもらう働きがそこに降りるんですね。だから何回かそれを繰り返しているうちの思いがどんどん少なくなるはずですね。そうするともうプラスの言葉だけを使えるようになったら、ね、もう思いを相手にしなくても、ね、まあ、雑念としてね、思い出なくなっててもね、また心の奥には溜まってますからね、それも知らない間にずっと消し続けてもらえるのね。そしたら心がスカッとね、青空のような感じになるのね。だから雲が全部消えてしまう状態ですよね。それはいつも光が降り注ぐんですよね。はい。はい、
今日は初めてお聞きいただ
いて、ありがとうございます。
養護施設の方に子どもさんがお世話していてボランティアを出させていただいているんですが、まあ、親御さんと一緒に住めないということを分かって、子どもはその両親を選んで自ら生まれたというか聞いているんですけれども、そういう若い自分の訓練のためにそういうわざとそういうところに選んで生まれてきているんです
、ね、このように生まれてくるのは全部ね、本人の自由意志がまず大事ですね。いろんなと生まれ変わるのがそうですね。そして本人にとってね、やっぱりプラスに勉強になるようになっていくんですね。だから神さんの方はそれよくわかるね。精進さんも守護霊さんもね、そのこの自由意志を尊重して、ね、いろんな勉強の場を用意して与えていくんですね。だからマイナスに見えるようでもね、その子にとったらね、必要なプラスの勉強よね。本当は全部そうなんね、そうなってるんだよね。神様の計らいっていうね、先の先まで見通してね、幸せの最短コースありますもんね。で、必要なものを的確に与えてくるのは神様の与え方なのね。だからいろんな運命ね、環境のね、いろんな状態がそうなのね。もしね、貧乏が必要だったら貧乏を与えてくるね。病気になった方がいいんだったら病気を与えてくるね。そういう運命を持ってくるのね。必ずそれがプラスに変化するの。本当の親はみんなね、神様よ、ね。肉体の親は仮の親やね。普通ね、子供は前の世でね、その親としてね、お世話くださる人にね、価値がある場合よね、普通ね。それで面倒見込められるっていうんでね、その親を選んで生まれてくるんだけど、逆の場合もあるよね。子供が仮のある場合はね、面倒見てくれない。いや、逆にね、冷たくね、されるときもあるのね。だからそれもね、貸し借りも分かって、ね、本人の自由意志をね、やっぱりそこに発揮してる場合があるんでね。だから苦労した方がいいっていうね、この魂はやっぱりね、苦労を選んでいくよね。みんな自分をね、早く幸せにいっぱいしたいからね。だからみんなね、神さんのね、計らいの中だから、ね、的確に必要なものを与えてもらうね。だからみんな幸せの最短コースを歩んでるっていうのは本当よね。はい。
すいません。
はい、ありがとうございます。
私も今日初めて参加させていただいたんですけどね。ありがとうという言葉と、ありがとうございますという言葉と、必要なんですよ、違うんです。
ありがとうございますで、宇宙の神様働きの全体を表すんですけど、ありがとうはその一部ちょっと軽いんですよね。だから神様に向かうときありがとうございますがいいですね。ありがとうもいいんですけどね。だからありがとうございますの中にいろんなありがとうございますがあり、ありがとうもあるっていうぐらいがいいですね。
あ、私も初めてです。
はい、
最初にあの思いのことなんですけど、ずっと私も抵抗とか抵抗法とかそういうふうに興味がありまして、こちらの方では思いを実現しようという戦いなんですけれども、この生き方はやっぱり幸せにはつながらないんです
ちょっとやっぱり実現しても小さいですよね、幸せがね。一つ思い通りになってもね、一つだけですよね。でもね、神様から与えてくるのは無限の無限の幸せなんですよね。 宇宙いっぱいなんですよね。だからそれを感じる心の方が幸せいっぱい感じますね。だから思いが消えた方が、ね、感謝の心に戻った方が幸せがそのままね、すでに与えられてるんですね。それに気づいて幸せいっぱいなんですね。だから今更実現するんじゃなしに、すでに与えられた幸せ気づくっていうのがね、感謝の生き方なんですね。だから思いを捨てた方が楽ですね。
そうでなくても、こういう、あの、まあ、こういうテーマみたいなのが、あの、ちょっと、2つぐらいあるんですけど、一例持ち込んで、あの、ぬるみ玉という、寝るみ玉とかじゃぬるみ玉とかあるんだけど、その書いてもちょっと私、わからないんですけど、はい。それと、あと、霊魂魄で、魂魄を消すと霊になり、例になるって言ったらいいんですけど、その後もう一番高いチャンネルに行って神様と一体されているかってことがちょっと聞きたいんですけど、
ね、はい、ね、まあ、魂のね、分け方も一例仕込んでよって分けるね、その働きの違いですよね。一番活発のが一番上ね、一番緩やかなのが、まあ、一番下の見たまというふうに言うんですよね。だから石ころのように動かないって言ったらあんまり活動してないですよね。
一番下の
うん、活動のね、一番緩やかな、そうだね。だから、その、電磁波みたいにね、自由自在に飛び回るのは活動が活発ですよね。
口に
玉が一番、そうですね。だから一番ね、活動の働き大きいという意味でね。だから、4つに分けるっていうのはね、大まかな分け方ですよね。もっともっと細かく分けたら本当はいいんだと思いますけどね。粗み
玉よりも、ぬるみ玉の方が、まだ、適合
ある。そうね、だから動物的なよりもね、まあ、植物的なもっと緩やかでしょ、植物もっと鉱物的なも緩やかでしょ、そんな感じの分け方よね。
それ
で、魂魄が消えたら霊になるっていうね、もともと霊の方が物質化して魂を表しね、あとの肉体を表していくのもね、それも必要なかったら消しますよね。まあ、消すって言ったらなんだけど、人間のチャンネルの番組全部揃ってるんですけどね、消すよりも、ね、感じる世界を変えていくって言った方がいいかもしれないね。
で、例になった時に一番個性がしっかりしてよく見えてる世界 になる
んです ね、奥へ入るほどね、全体が分かって必要な働きをしっかりさせてもらうんで、個性がね、豊かに輝くんですね。
はい、今のところは、それが、いじみ玉とか、さっき言った
そうね、その言葉の一例思魂の思魂の言葉の使い方もね、説がいろいろよね、同じ言葉は使ってないよね。だから、そのさっきのそのぬるみ玉っていうのが一番ね、緩やかな波の変化を表してるね。
宝くじなんかはね、当たらない人がいる、それはなんか多くの人の思いを取ってたんですけど、それはよく分かるんですけど、そしたら株式あるんですけど、そういう株を僕も持ってるんですけど、一度も儲けたことないんですけど、ね、その株で例えばプロ所得を得るっていうのも同じようなものなんです
よね。宝くじ買うんでもね、ね、寄付するような気持ちでね買えばいいのね。みんなを幸せにしたいという気持ちで買えばね、そのプラスの思いはね、やっぱりみんなにも伝わるでしょ。で、当たった人にもプラスがいくはずなんですよね、本当はね。そうするとまた自分も当たるかもしれないね。当たり合いになったらね、必要なところへ当たってね、それまたプラスになってまたそれが返ってきますよね。でも宝くじ買う人はね、あまりそういう与える心で買わないですね。当たりたい方が先に立つとね、求めるね、奪う心ですよね。そういう人がね、大勢買うと、ね、当たった時のお金をね、やっぱり求める奪う心ですね。その時は氷の借金って思った方がいいよね。当たったらね、氷の借金を背負ったって思わないとね。その前借金してでもね、行かせるんだったら当たってもいいんですけど、ね、それを贅沢に使ってしまったらね、氷の借金だから、あと大きい借金残りますよね。 から将来的にはね、もうマイナスばっかりという姿を取りますから、大変ですね。だから当たらない方がいいんですね、それね。だから株式の場合はちょっと意味が違いますけどね、会社を支える働きですからね、だからその会社が本当にいい働きをしてくれたら、プラスになるんで、大きいプラスになりますよね。そこから生まれたね、ものを自分の方にね、分配してくれるんだったら、社会貢献した、ね、分に対する分配ですからね、それで儲けてもプラスですよね。ただあの、ね、株の操作だけでね、ね、こう儲けよういうのは良くないよね。会社を支えてね、社会的に大きい働きしてもらいたいというのが根本にあるんだったら大丈夫ですよね。ただ売り買いだけでね、ビジョンをね、売るだけだったらちょっとマイナスになりやすいね。宝くじに似てるところもあるかもしれないね。はい。はい。
今日初めて参加させていただきましたけど、定格とかいうのは、ね、なかなか親から先祖からずっと行かないと思うんじゃないかと思うんですけど、昨日坊からね、家の流れを変えてくださいってこう言われたんですけどね、ありがとう。そう備えてるだけでは自分が、ね、変えようという思いを持つとなかなか変えられないような気がするんですけども、ありがとうを備えてね、心をきれいにしたら変わるのかなと思うんですけど、そういう代々に変わる悪いものを消すというのはやはりどうしたらいいのかなと思うんですけど
ね。普通ね、自分以外に先祖代々があってって思うんです。自分以外のね、別なものがあるって思うんですけど、逆なんですね。自分の過去セッティフ見た方がいいですね。先祖代々をね。自分の親は自分の前生っていうふうにね、前の世っていうね。先祖は自分の過去の代々なんだっていうふうに見るとね、自分が変わったら全部変わるんですね。だから自分のね、責任にしないと変えようがなくなりますね。人を勝手に変えるわけにいかないですよね。先祖勝手に変えられないんですよ。ね。一人と自由意志があるんでね。変われって言っても変わらないよね。それ待ってたら永遠に変わらないよね。でも自分のね、過去性っていう風に見ると、自分が変わったらガッと変わりますね。本当はそういう見方の方が正しいですね。だから自分一人変われば周りも変わるし、先祖代々全部変わるしっていうね。だからありがとうございますの一言で、全部変わります。大丈夫。はい。
はい、言葉の使い方のところで、プラスが変わっていないというふうに途中でお話しされたと思うんですけども、まあ、そういうのを思うようになったきっかけというのをまず受けていただきたいのと、もう一つありがとうございますというのが一番だと思うんですけども、まあ、他に今2番、3番とか、もしありましたらお聞きいただきたいんですけど、あとマイナスって、これは絶対ダメだっていうのがありますから。
そうね、普通ね、プラスとマイナスのことは両方使いますよね。でもプラスの言葉に一回は徹底しないといけないよね。神様はプラスの言葉に大きく働いてくださるから、神様の助けを受ける、ね、その体験って大事ですよね。だからプラスの言葉を徹底して使うと奇跡が起こるんです。例えば病気の人を前にしてもね、その病気を治そうというと治らないんですけどね、この人は無限健康でいっぱいと言えばいいよね。無限に輝いてるって言うとね、そのことは繰り返すとパッと消えるんですね、病気がね。そういう体験がやっぱりいっぱい起こるんですね。そうするとその言葉の力っていうのがよくわかるでしょ。で、プラスにとらわれることもないんですけどね。本当にプラスの言葉が正しく伝えるようになって、神様の助けを伝え感じるようになったらね、今度はマイナスことを使っても大丈夫なのね。暑いときはね、涼しいって言えばいいですからね。寒いとまで言わなかったよね。なんか満腹のときはね、ちょっとお腹すいた方がいいでしょ。ね。だからマイナスの言葉もね、必要だったら自由に使える方がいいよね。でも最初はやっぱりプラスの言葉を徹底して使う練習をしてね、プラスの助けを受ける、ね、体験を積んだ方がいいですよね。そういった言葉通りに必ずね、神様助けを理由っていうの分かりますからね。心配すると何もなくなるでしょ。 何が起こってもプラスに変えられる力が必要なんだよね。はい。そうね、本当の本体はね、宇宙台なんですよ。宇宙台に大きい本体はね、本体の自分はね、宇宙と同じなの、大きいの、無限に大きいのね。だからそれ小さく現れないの。ね、宇宙が自分っていうのは本体ね。そうね、まず本体はね、この肉大会までは降りられないよね、この肉大会はこの肉大会の姿よね。写真に写っても光の玉に写ったら小さいよ ね, ね、このように合わせて降りてくるよね、いろんな働きをね。いいけど、そこまで言わなかったも大丈夫だけど、いろいろ見たらいいよね、見方はいろいろできるけど、自分の背後の神様が出てきたとかね、いろんな意味があるから、そうね、だからそういう言葉引っかかったのね、言葉引っかかっちゃったのね、離れてるというのにね。でも本体は大きいからね、ちょっと分身をちょっと映したらどうなるかもしれないし、また別にそういう分子でなかったもいろんな姿も出てくるから、ね、あまりとらわれない方がいいね。とらわれない方がいい、プラスに見るだけがいい。
どうも、ありがとうございます。で、次の時の線がちょっと持ってきてるんですが、線が味方する生き方、線から応援される生き方というのは、来週今日の第1部はこれで、今日は終わらせていただきます。ありがとうございます。